皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はシュメール人の都市国家が乱立していた時代、シュメール人たちの戦国時代の話をしましたが、ついにその時代も終わりを告げ、一つのシュメール王国が出来上がった時、すでにシュメール人たちには怪しい影が忍び寄っていて、それこそがサルゴン率いるアッカド人たちであるということでしたね。まあ、今回はシュメール対アッカドの話からしていきたいと思います。ということで、古代メソポタミア史第3回、張り切っていきましょう。まずアッカド人たちとは何者かっていうところですが、これはこのシリーズの最初の動画でも説明をしていますが、セム語族系の人々、つまり過去にはアラビアに住んでいて、その後豊かな土地を求めて移動した人たちなんですね。そんでアッカド人たちがたどり着いたのは、シュメール人たちが住んでいるやや北、メソポタミア中部だったっていうことになります。シュメール人たちの都市国家がどんどん一つに集約されていく中で、アッカド人たちもメソポタミア中部を同様に統一していたんですね。ちなみにシュメールの都市国家の一つ、キシュ、前回の動画で出てきたシュメールの中で一番最初に王権を授かった都市ですけど、これは弱小化に伴ってアッカド側に吸収されていたみたいです。で、じゃあアッカド人とシュメール人、こうやって隣に住み合っていて、言葉も違えば民族系統も違うってことで、超絶仲悪いのかと思うかもですけど、意外なことにですね、シュメール人とアッカド人たちはもともと割と共存していたんですよ。シュメール人たちはね、前回登場したペルシャのエラム人とか、あとは定住しないでフラフラしてる遊牧民とか、そういう人たちをバカにするような態度をとってたんですけど、アッカド人たちにはね、別にそうでもないんですよ。まあ、というのも、アッカド人たちもシュメール人と同様に都市定住型の社会文化があって、そんでもってシュメールの人たちと同じ神を信奉してたりもするんですね。だから言葉は違うんだけども、心の底では同じものを信じて同じような暮らしをするってことで、それなりのリスペクトみたいなのがあったみたいです。まあ、というか、お互いの国境沿いなんかは、きれいにシュメールとアッカドで分かれるわけではなく、すでに2つの民族がごちゃ混ぜになっていたような都市もあったみたいなんでね。まあ、でも、そうは言っても、領土を取り合う戦争となると、また話は変わってくるんで、アッカドがメソポタミア中部、シュメールが南部を統一して、領土が完全にぶつかり合うと、ここで大きな争いが生まれてしまうということになります。それが紀元前2300年頃の話となります。じゃあ、そんなアッカドを率いた人物は誰かというのは、冒頭にも言ったサルゴン。サルゴンっていうのは実はヘブライ語で、アッカド語ではシャルキンっていうんですが、その名前が意味するところはというと、これは真の王っていうもの、俺こそが真の王だってわざわざアピールしている時っていうのは、つまり質的には真の王ではないことがよくあって、これはサルゴンの時もそうなんですが、サルゴンの母は実は子供を産んではいけない女神官だったらしいんですね。で、サルゴンは生まれながらにしてこの世にいてはいけない存在としてカゴに入れられてユーフラテス川に流されたっていう伝説があります。まあ、なんかめっちゃよく聞く伝説ですね、こういうの。ローマ建国者のロムルスもそうだしね。で、サルゴンの場合は狼ではなくてちゃんと人に拾われて、で、運よく出世の道を歩んでいって、最終的にアッカド王にまでなったってことらしいんですね。で、対するシュメールの王はルガルザゲシっていうんですけど、なんかモンハンに出てきそうな名前ですけどね。まあ、このサルゴンはこの人を捕らえることに成功して、アッカドとシュメールを統一した初の王となります。戦いの決め手かどうかは分からないですけど、シュメール人って伝統的に槍を使って戦ってたみたいで、その一方でアッカド人は弓を効果的に用いて、それで戦争を優位に進めることができたみたいですね。で、サルゴンの偉業を称えるものとしてよく言われるフレーズが、上の海から下の海まで支配したっていうもの。これはサルゴンの王碑文の中に記載されているものなんですけど、上の海とは地中海、下の海とはペルシャ湾を指していて、その間にある土地は全部サルゴンが支配したよってことを言ってるわけですが、これ実際にはそうではなくて、彼が支配できたのはあくまでメソポタミア中部と南部、北部の方はまだ支配してはいなかったみたいなんですね。まあ、それだけでも十分偉業ではあるんですけど、実際にメソポタミアの統一を成し遂げるのはサルゴンのもう少し後の国王の時代となります。まあ、それについてはまた後ほど説明します。で、あとサルゴンにまつわるエピソードとして面白いもんだと、サルゴンにはエンヘドゥアンナっていう娘がいたんですが、この名前の意味は天において称えられる女主人っていう意味で、まあ、つまりかなりリスペクトされてるんですよ。それまで古代メソポタミアの中で女性がこれだけ特別視されるってことは実はなくて、だからこの人はかなり教養ある優れた人だったっぽいんですよね。アッカド人ながらシュメール語を喋れたり、文字の読み書きもできて詩みたいなのを残したりとか、まあ、その回もあってか、エンヘドゥアンナはシュメール地方に女神官として派遣されて、で、しかもあの歴史ある都市ウルの神を祀る重要な役割を担うようになるんですね。で、このメソポタミアの王女がウルの神を祀る神官となるっていう慣習は、なんとその後 新バビロニア王国っていうのが滅亡するまで続けられるんで、つまりなんと1800年間も継続されることになります。すごいことですよね。これもう古代のことだから時間かくバグりがちですけど、何か一つの慣習が1800年続くってなかなかないですよ。その始まりのエンヘドゥアンナは、まあ、神官っていうか彼女自身がもはや神格化されそうですけどね。まあ、そんな感じで自身のみならず娘もすごかったサルゴンですが、サルゴンが亡くなり息子のリムシュが2代目のアッカド国王となった時、今がチャンスと捉えたシュメール人たちがアッカドに対して大きな反乱を起こすようになります。まあ、これも歴史上あるあるですけどね。強力なリーダー亡き後の非支配者の反乱ね。この反乱にはリムシュ王も結構手こずったみたいですけど、まあ、でもなんとかして反乱の首謀者も捕まえることができて鎮圧に先行します。で、そうやって再びシュメールを押さえつけた後は、今度はペルシャ側のエラム王国に遠征したり、アッカド王国の木を押さえつつもさらなる攻勢に転じたってことで、2代目の仕事をしっかりとこなして次にバトンを渡したということになります。で、3代目はリムシュの双子の弟マニシュツシュが国王に就いたんですけど、リムシュのおかげもあってこの人の時代はアッカドはかなり安定していたみたいで、まあ、なんで特に語ることはありません。で、語るべきはその後の国王となったナラムシンっていう人物の時代。この人はリムシュの息子、つまりサルゴンの孫にあたるわけなんですが、このナラムシン王の時代にアッカドは最盛期を迎えることになります。まあ、でも高校世界史じゃ普通ならないけどね、ナラムシンって。なんででしょうかね。この人はかなり武勇に優れていたみたいで、もうなんて言ったってナラムシンって名前の時点でめっちゃ強そうだからね。実はこの人が即位した時も騎士とウルクの王を中心にシュメールの大反乱が起きてるんですけど、即位後たった1年の間にそれを鎮圧させることに成功してます。で、国内の反乱を鎮めた後は積極的な外政を展開して、そこでようやく上の海と下の海の支配が完成するわけなんですね。で、ナラムシーンはそんな大偉業を成し遂げたってことで、正式な文書の中で自身のことを神格化するようになります。なんか文書のルールで神を表すときはこういう表現を使うみたいなのがあるんですけど、ナラムシーンにもそれが適用されるようになったみたいです。で、他にもナラムシーンの戦勝記念碑でナラムシーンの姿が描かれてるんですか、まあ、そこでは神の証としての帽子をかぶってるとかね、まあ、とりあえず歴代のメソポタミア史上間違いなく最大級の力を持った人物がナラムシーンだったと。彼はそんな感じで合計37年間アッカド王として君臨したんですが、彼が亡くなるとついにアッカドは衰退への道へ進んでいくことになります。やっぱり単純に半島が広くなりすぎてコントロールできなくなってしまったんですね。これは強力なリーダーがいればこういうのでも運営していけるんですけど、そういう人がいなくても回る仕組みを作らないまま世代交代すると次の王の時代にそのツケが来るわけですよ。半島を広げすぎると何が起こるかっていうと、まずいろんな民族や国と領域を接することになるんで、様々なところから異民族の侵入が始まることになります。で、それに対応している最中にも国内ではシュメール人が反乱を起こしたりもして、あっちでもこっちでも火が上がり続けているような状態になるんですね。ナルムシンの次の王の時代は、まあ、まだ比較的安定はしていたんですけど、その次の王の時代となるともはや誰が王で誰が王でないのかよくわからなくなると。で、結局無政府状態みたいな感じに陥ってアッカド王国はそのまま滅亡することになります。それは紀元前2150年頃ということですね。ということでアッカドもなんだか一瞬の輝きを放って消えた打ち上げ花火国家みたいな感じですが、まあ、でもそうは言っても約150年間は成立していたんで、実は意外と長いんですよ。150年というと鎌倉時代ぐらいありますからね。で、しかも未だかつてメソポタミアを統一した国はなかったわけだからね。だから150年間もメソポタミアを支配していたということによって、この先のメソポタミア文化にもアッカドはあるもので非常に大きな影響を残します。それは何かというと、アッカド語、メソポタミアのみならずアッカド語はオリエント全体にも広がっていって、この先約1000年以上もの間オリエントにおける共通語として残るんですね。今の英語であったり近代ヨーロッパのフランス語であったりと同じで、外交やら交易やら異民族間で会話をする際に必須の言葉となって、だからアッカド語を流暢に話せるってことは当時の人たちからすると憧れの対象になったということなんですかね。ということで、アッカド王国という支配者がいなくなったメソポタミアは果たしてこの先どうなるのか、この続きはまた次回お楽しみに。